シネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。今夜は現在 OS シネマズ神戸ハーバーランド重曹第7芸術劇場で公開中のロードバイクレースを舞台に繰り広げられる話題の青春ムービー、神様の轍、監督をされました作藤優さんのインタビューをお届けいたします。お楽しみください。さあ、今夜は素敵なインタビューをお届けいたします。映画神様の轍、企画脚本監督を務められました作藤優さんにスタジオにお越しいただきました。作藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
作藤さん、結構お若くお見受けされするんですけども、はい、おいくつでいらっしゃるんですか？
1990年生まれなんで、はい、27歳です。
ちょっとなんかお姉さんぶることもできないんですけど27歳で、まあ、今回企画脚本監督ということですけども、はい、映画作品っていうのはどんな形で今まで作ってこられたんですか？
商業の、監督作品はこれが初めてです。
そうなんですね、はい。商業の作品、今回の撮る前はどんな形の作品を、は
い、ずっと、まあ、大学時代から自主制作映画とかを作ったりしてたんですけど、はい、大学卒業後に、京都が、まあ、僕あのずっと活動してたので、はい、地元の局の KBS 京都さんっていうところで、うん、まあ自主制作に近いような感じでなんかテレビドラマ作ったりとかさせてもらってて、うん、でそこから、今度滋賀県が舞台の、地域映画でマザーレイクっていう映画があったんですけど、はい、それが商業で、それの脚本を、今から3年前に書かせてもらったんですよ、
うん、
でそれがスタートで、映画業界というか入って、でこれが初監督みたいな感じです。
じゃあもう待ちに待った商業の初監督作品、
まあ、待ちに待ちましたね、はい、あんまり待ちに待ったって言われると、はい、そうですね、
積み上げてきて、ね、
積み上げてきた感じは、はい、
はい、ようやく皆さんに作品をお届けできるというような形なわけですけど、はい、京都を中心に活動されていたということですが、はい、京都の学校に通われてたんですか？
中高大学全部京都です。
あ、じゃあもうその時代からこう映画の世界に進もうと。
そうですね、高校上がるぐらいの時から映画とかテレビとかいいなと思ってました。
うーん、先ほどちらっとお伺いしたら、あの脚本家になりたいという思いで進学されたと、
はい、
進学先がどちらの大学で？
京都大学。
京都大学脚本家になりたくて京都大学。なるほど、京都大学を経てその時のビジョンとしてはどんな形だったんですか？
だから高校の時には、うん、要するにその京都大学に入ったら、まあ、テレビ局に就職有利になるんじゃないかと。
あ、なるほど、はい、
うん、であるいは広告代理店さんとか入りやすくなるんじゃないかって、勉強頑張ったんですよ、
一生懸命ね。僕は脚本家になるんだ、だから京都大学に入るんだ、一生懸命勉強頑張ろう。
そうですね、で入るじゃないですか。
入りました、
わーっつって、入った。でいざ業界のことを詳しく調べてみると、どうやらテレビ局の人間は脚本書かないっていう。
あれ、なんか違うな、だいぶ前に間違ってたなということが分かったわけですね。
そうなんですよ、完全にちょっと読み違えてまして、
はい、
まあ挫折というかですね、こう勉強した意味あったんかなこれみたいな、
まあ、一心不乱に勉強したっていうところがそこですごく分かってきますけどね。伝わってきますけどね。
そうなんです、そうなんですよ。
そうして京都大学で4年間、はい、作藤さんはどんな学生生活を？
いやもう学業そっちのけで
今度はね、はい、入学するまでは一生懸命勉強して、は
い、そうなんですよ、はい、まあもうちょっと若干グレてたんでね、その脚本家なれへんのかいみたいな、
違うやないか、
そうその勢いのまま映画とあと演劇をやってましたね。
はい、じゃあ学生時代にはこう演劇をしたり、うん、自主作品でこう映画を作ったりでこう積み上げていったわけですよね。
まあ、はい、
で今回、まあ、念願のこう商業の監督で、まあ作品がね、待ちに待ったね、ちょっと今私たちの中でのブームです
けど、ね、いやいや、もう僕も今日帰ってそれずっと今週言い続けて思って、いや俺待ちに待ったよっつって
私も待ちに待ったと思っています
よ。普段使わない言葉ですもんね、待ちに待ったって。
そうですかね。今度の作品のどこかにこそっと入れてあげてくださいね。今回作られた作品が神様の轍ということですけども、これはどんな作品なんでしょうか？
ですね、まあ、ロードバイクがテーマでして、
はい、
ロードバイクに青春を捧げた、若者たちの物語っていう感じなんですけども、
うん、
京都が舞台で、
京都、
はい、 あの、まあ、京都、まあ、あのもうずっと過ごしてきてる京都なんですけど、
うん、京都といってもまあ広いですよね。
はい、ね、南部の京都府南部地域、もうほぼ奈良との県境ぐらいに、
うん、
ね、京都府都筑郡井手町という人口7500人ぐらいの町がありまして、
はい、
ほぼそこを舞台にした、
おー、
映画です。
じゃあもう映画をのストーリーを楽しみながら、うん、その井手町の景色も楽しめる。
そうですね、 ある種井手町の、まあ、PR にもなればなっていう意味もちょっとこの映画込められてるので。
うん、そうなんですね、はい、映画というと、まあ、その脚本ができて、
うん、
その作品をどんな風景の中で、うん、どのようにカメラワークで撮っていこうかって言って、うん、まあ、こうロケ班といってね、ロケ地を探しに行ったりするじゃないですか、
はい、
この脚本を書いて、あ、井手町いい景色だな、よし井手町でたくさん撮ろうというような流れですか、うん、
いや、要するに逆で、要するに井手町ありきで実は映画がスタートしたんですよ。
脚本を書く前の段階で井手町との出会いがあった、
うん、そうです、そうです、そうです、そうです。だから、今から2年半ぐらい前に、
うん、
井手町さんと、まあ、付き合いとかお付き合いを持たせていただいて、
はい、
でいわゆる最初は井手町の、まあ、今結構全国的に流行りですけど、いわゆる地域活性というか、いわゆる PR ムービー、
うん、
自治体の PR ドラマみたいなのを作りましょうみたいなところがスタートだったんで、
はい、
だから井手町さんありきで最初スタートしました。
じゃあその井手町の景色とか、まあ、空気感、うん、まあ、香りとか、
はい、
多分映画でも感じることができそうなんですけれども、うんうんうん、の中で書き進めていった脚本っていうのはどんなストーリーになるんですか。
まあ、やっぱり、田舎っちゃ田舎なんですよ。やっぱり人口も少ないですし、
うん、はい、
まあ、コンビニも1軒しかないのかな。
で、
ただでも割と都会とか京都市とか奈良市とか、あるいは大阪の枚方とかに結構ね、車で15分ぐらいあったら出れちゃうんですよ。
アクセスはすごくいいわけですね。
そうそう、アクセスはすごいいいんですけど、
うん、
でも町の半分がもう山みたいな感じで、まあ、だからよく言うと自然とそういうこう暮らしやすさがこう共存してるような、
うん、
そういうこう街なんですけど、でもなんかこうやっぱり、若者たちからすると高校もないので、
うん、
やっぱ中学校を最後にやっぱこうある種街に残るか、
はい、
出ちゃうかっていう選択をこう狭まれるわけですよ、
うんうん、
でそれがいいなと思ったんで、こうなんか人生の進路みたいなことに悩む井手町に住んでる中学生2人組がいて、
はい、
その2人がたまたまロードバイクに、まあ、ちょっとなんかひょんなことから出会ったことから、まあ、人生が変わっていくようなそんな青春映画ですね。
じゃあその若者の人生と、うん、そしてロードバイクにかける情熱というようなものや曲がり角みたいなものが、はい、井手町の大自然の美しい景色の中で繰り広げられていく。
そうです、はい、そうですね、はい、
なんかその最近はね、うん、映画を見た後に、うん、その景色の場所に出かけたいとか、
あ、まあ、
ロケ地に行きたくなるとか、
はい、聖地巡礼みたいな言いますよね。
ありますもんね、
うん、
で意外に点在してるんだななんて思うことも、はいはいはい、多いんですけれども、
うん、
この作品に関しては、
うん、
こう井手町に行くと、ここみたいな感じで存分に楽しめるっていうことですよね。
まあ、マダムは多分そうなると思いますね。多分ね、
あ、ちょっと反応がね、今マダムとかで、あ、ここーとかそういうあ、ここみたいな感じもね。
そうですね、アニメの系の方はそういう風な反応があると思いますね、多分ね。
すいません、引き出し以上です申し訳ないですけれども、
独特な方が井手町に集まってくるっていう
そうですね、はい、私が何人か分担当しますね独特バージョンね。
なるほどなるほど、いや、なると思います、はい、そんな感じに、はい、
でもそれだけその素敵な脚本ストーリーを書けるぐらい井手町は素晴らしい場所だったっていうことでもありますよね、
うん、そうですね、あとやっぱりその自転車、
はい、
ロードバイク、スポーツタイプの自転車、ロードバイクが結構最近やっぱ趣味とかで乗る方が増えてて、でこの井手町は結構そのなんかですね、ロードバイクとかサイクリストにとったら結構こう聖地というか、
あ、そうなんですね。
そうです、割とね、その、いい坂道とか場所が結構あることが分かったんですよ、
うん、
でそれで、あ、よし自転車映画にしようと思って、だからなんですかね、こうロードバイクに乗ってる人からすると、まあ、全国的にね、
うん、
割とこうこの映画見てもらったら、あ、井手町走ってみようみたいな、なんかそういう風に思ってもらえるんじゃないかなと思いますね。
あれ、活性化につながっていってますね。
あれ、繋がってます、いやいや、
ちゃっかりしてますね。
ちゃっかりしてるでしょ。
ぐーっとこう寄ってきて ね、
はい、
映画も楽しみながら、うんうん、その後その井手町の町との出会いとか、
うんうん、
その人生を今一度考える出会いなんかがね、はい、溢れてそうですけども、はい、ロードバイクとかその、うん、 若い時にその人生の岐路を迫られるっていうところがまたなんかあの私たちぐらいの年齢になるとちょっと懐かしくもかぐわしくもあるわけですけども、はいはい、こう作動監督からすると、
はい、
若い時に同じようにこう青春をつぎ込んだものって、まあ、脚本とか映画以外には何かあったんですか？
ね、中学校の時に吹奏楽部をやってて、
うん、はいはい、
で結構強いあの吹奏楽部だったんですよ。京都府の中で結構1位2位を争うような吹奏楽部の、
はい、
僕なんか部長になったんですよね、
うん、
でも楽器があんまりうまくなかったんですよ。
あれ、
私そのなんかみんなを頑張るぞみたいなことやったりとか
まとめたりね。
そうそうそう、でも足は引っ張ってたんですよね、演奏のレベルでは。
ほほほほ、
それが結構なんですかね、あのなんですかね、自分が表に出るよりも、
うんうんうん、
裏でなんかこうこそこそやろうみたいな、
あ、立ち位置的にこう音をパンと放つところではなくて、
う
ん、一番いいバランスを作ったりする方に回るといいのではないかと。だから
プレイヤーではなくて、
うんうん、
要するに裏でなんかこう設計したりとか、なんかみんなこうやって動いてくれみたいなことを考える方が得意なんだなっていう、なんかそれを教えてくれたのが吹奏楽部でした。
わ、でもすごいしっかりしてますよね。
何がですか？
その自分を客観的に見て何が適正かを感じるというところで言うと、
はい、
やっぱり吹奏楽に入ったらこう、うん、花形の楽器を演奏したいとか、うん、ソロを弾きたいとか、
はい、
なんとか頑張ってみたいなところに行きがちな気がするんですけど。
でもそう思えないぐらい下手くそだったんですよ、楽器が。
ちなみに何の楽器をされてたんですか？
トロンボーンをやってました。
そうなんですね、
はい、
あ、トロンボーンちょっとしっかりしてほしいかもしれない
でしょ。そうなんですよ、そのなんかみんなと一緒にこう大きいバンバンバンとかやって林立てる時に音外したりするんですよ。
なるほど、監督はじゃあそこで見といてください。
そうそうそう、
感じになるかもしれないですね、
はい、うん、
でもそうやっていろんなものに情熱を傾けたことによって、うん、こう何が一番ベストなのか、物を作り上げるこう、うん、考えっていうのが構築されたのかもしれないですよね。
あ、かもしれないです ね、
ね、うん、その街と出会ってストーリーが生まれて、うん、それがこう一つの作品として映画になるという、うん、その流れも多分これからまた監督はいろんな形で作品を作られると思いますけど、
はい、
常にその誕生の瞬間、うんうんうん、一番最初の卵は何だったんですかって聞きたくなるような、
はい、
すごく興味深いなと思います。
ありがとうございます、
はい、まずは作品を見て、
はい、
マダム風と、うん、アニメ風に井出町にも足を運んで、ロードバイクサイクリング楽しんでる方には映画見た、はい、と必ず声をかけてね。
そうですね、
盛り上げていけたらいいなと思いますけど、
は
い、
ありがとうございます。
客観的に見れたけれどもその後の進路にちょっと間違いがあったっていうところもなかなかキュートじゃないかなと、一気にファンになってしまいました。これからの作品ももちろん気になるんですけれども、まずは皆さん、作動監督のですね、こちら神様の轍、映画館でしっかりと存分に楽しんでいただきたいと思います。今日は映画とそれから今までの話ね、いろいろ教えていただきました。とても楽しかったです。お話を伺いしたのは作動監督でした。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、今週のこのコーナーは番組のオープニングでお伝えしましたように、3月10日全国ロードショー北の桜森公開に先駆け、先日大阪で行われました。主演の吉永小百合さん、堺雅人さん、滝田洋次郎監督の記者会見の模様をお届けします。この作品は北のゼロ年、北のカナリアたちに続く北の三部作の最終章になります。北海道の雄大な風景の中で今回描かれるのは、大戦末期から高度経済成長期という激動の時代を生き抜いたある親子の物語。厳しくも温かく息子を守る母、江連哲を演じるのは、本作が120本目の映画出演作となる吉永小百合。苦難を乗り越えて成功し、老いた母と再び時を過ごすことを決める息子、秀次郎を堺雅人が演じます。 さらに篠原涼子、岸辺一徳、阿部寛、佐藤浩市という豪華キャストが顔を揃えました。監督は送り人で世界を沸かせた滝田洋次郎、脚本は北の三部作全作品を手掛ける那須町子、物語を象徴的に彩る演劇的シーンの舞台演出としてケラリーノ・サンドロウィッチが名を連ねています。1945年8月、南カラフトに住んでいた江連家、本土が終戦に向かう中、カラフトに迫ってきたソ連軍から逃れ、出征でカラフトに残る夫との再会を約束し、鉄は2人の息子を連れて網走へと逃げ延びます。時は流れて1971年、次男の修次郎はアメリカに渡って成功し、アメリカの企業の日本社長として帰国します。15年ぶりに網走へ母を訪ねると、そこには年老いた鉄の姿がありました。一人暮らしが心もとなく思えるその様子に、再び母と共に暮らす決意を固める修次郎、しかし思い合うがゆえに母子はすれ違いを重ね、立派になった修次郎に迷惑をかけたくないと、鉄は一人網走に戻ろうとします。母に寄り添いたいと願う修次郎は、二人で北海道の各地を巡り、共に過ごした記憶を拾い集めるように旅を始めます。再会を誓った家族への思い、寒さと貧しさに耐え懸命に生き抜いた親子の記憶、戦後の苦難を共にした懐かしく温かい人々との再会、幸せとは、記憶とは、そして親子とは。旅の果てに満開の桜の下で明かされるのは衝撃の事実。それでは北の桜森、主演の吉永小百合さん、坂井雅人さん、滝田洋次郎監督の記者会見の模様をお楽しみください。インタビュアーはこの番組でもおなじみのシネマコミュニケーターの森川みどりさんです。
吉永小百合さん、北のゼロ年、北のカナリアたちに続く北の三部作、そして最終章になられます、この作品に撮影望まれる、どういうふうな望まれましたでしょうか。
北海道オタクで、北海道が大好きなので北の三部作ということになったんですけれども、坂井さんにはとても嫌われていまして坂井さんご出身が宮崎で、そうなんです、はい、私が父が鹿児島のもんですから、なんで南の三部作じゃないんですかって言われました。でも北海道の雄大な景色の中で演技をしていると、なんか私自身もちょっとこうグレードアップするような感じがありましたので、今回3作品をやらせていただけたというのはとてもいい思い出になりました。
ありがとうございます。坂井雅人さん、このお話をお聞きになった時、オファーがあった時、どのように思われました。
そうですね、実際やってみないとちょっと分からなかったんですが、やってみると親子役ということだったんですが、シーンによってはちょっと恋人にも見えたり、兄弟というか見えたり、夫婦も時々こう夫婦のイメージも重なり合ったりと、なんかいろんな姿が状況によって変わっていたので、本当になんか人間関係というのは一色でくくれないものなんだなと、そういう思いがありました、はい、
ありがとうございます。そして滝田洋次郎監督にもお話を伺います。吉永小百合さんと初タッグとおっしゃいましたけれども、滝田監督もこのお話お聞きになった時、最初どのように思われたんでしょうか。
やっぱり嬉しいですね、こうやっとやっとできると言いますか、なんかやっぱりこうずっ と撮りたくてもなかなか題材であったりチャンスがなくて、実現しなかったので、今回はこうしっかり撮ろうと思いましたね。そして、東映作品でもありますし、この東映撮影所というこうものすごいエネルギーのある皆さんの力をお借りして、こう北海道へ行って、そして大きなセット組ませていただいて、なんか今なかなかできないことも、チャレンジできるかなという思いで、いろんなことをやらせていただきましたので、本当に感謝しております。この映画の時代設 ては終戦から、まあ、1970年代前半の物語なんですね。でやはり日本人がどう生きてきたかということも含めて、この映画をご覧になった方はきっとその家族であるとか、置いていくことであるとか、あるいはあの時代にどう生きてきて今足りないものは何なんだろうみたいなことは現代の方が見ても、十分に共感していただけるところは、見る方によって場面やキャラクターは違いますけれども、今本当に必要な映画だなというふうに思います。やっぱちゃんと人を見つめること、まあ、特に家族関係、親子関係はそうですけれども、あるいはこう長寿社会になったらなったでいろんな問題が起きてくるということも含めて、今見られた方の方が自分に置き換えられやすいかなというふうに思いますので、ぜひ、幅広い世代の方に見ていただきたいなと思っております。
はい、自分が演じた秀次郎の魅力ということですよね。なんだろうな、いろんな魅力が詰まった人物だと思うんですが、一つは一生懸命生きているというところが大きな魅力だと思います。誤解されたり人から批判されたりすることもある人物なんですが、なんか善悪を超えてそこに一生懸命生きているって、そこにはいいも悪いも正しいも正しくないもないんだっていう思いがあって、もう一つは物語の終盤に母の物語を受け入れるっていうことなんですよね。それが多分その人には心の中にいろんな物語があるんだけれども、それが人と誰かと共有できた時にすごい幸せとすごい安心感があるような気がしていて、逆にその受け入れた方も受け入れることによって初めて自分だけじゃなく、ある意味その永遠の命がそこで授かる、だからそういうことを教えていただいたような、この作品というかその役を通じて教えていただいたような気がいたします。
私はこんなに強い母親を演じたのは初めてなんですけれども、殴られたら殴り返してやれっていうようなお母さんってかっこいいですよね。だからそういう部分はもうやっててとても楽しかったですし、また年老いてちょっと弱くなってる母親もやってて、酒井さんに支えられて楽しかったです。そういう魅力がある、こう不思議な魅力のあるキャラクターの鉄さんだと思いました。
吉永さんに今回映画に参加していただいたキャストの皆さん、本当に素晴らしい方に集まっていただいたんですけども、やっぱり吉永さんと一緒にこうお芝居をなさると、なんか今までとは違う味が出たような気がするんですよね。でこれはやっぱり皆さんこう吉永さんのことを好きだというか、恋をするといいますかね、男も女も。で映画を作ってみたいと思って皆さん参加されてると思うんですよ。そしてそれは単にこう仲良しクラブってことじゃないですよ。皆さん自分の主張をちゃんとなさった上で、何か今までなかった何かが出るみたいな瞬間僕の中であったんで、例えばそれは佐藤浩市さんのその非常にこう柔らかいと言いますかね、艶っぽい男を撮れたなっていうのは、やっぱそれは吉永さんの存在もとても大きいですし、まあもちろん佐藤さんの演技力なんですけども、まあ、そういう意味ではこう周りを映画に連れてってくれるっていう人だと思うんですよね。で、普段から全て行動の枠は映画なんですね、きっと。それは、水泳のトレーニングをおやりになったり、いろんなトレーニングをおやりになってるんですけども、まあ、今回水中でこう子供を助けるシーンやったんですけど、あれ本当はご自分も溺れてほしいぐらいだったんですけど、なんかスイスイ行き過ぎちゃってちょっと待ってください何とか NG を出させていただいたり、ラスト去っていかれるとこう息の中をなんかだんだんこう軽やかになって、カットって言ったらピョンと飛び上がったりなさんですよ。後ろでカメラ覗いててみんなでわははははなんて笑ったりしてるんですけど、なんか本当に演じるのは映画が好きなんだっていうことがとてもよく伝わるので、特に若い人たちにはいい影響を与えたといいますか、全てがスクリーンを通した仕事なんだということを改めて行動で教えていただきました。
映画館に足を運びたくなりましたね。3月10日から全国ロードショーです。北の桜森、公開に先駆け先日大阪で行われました。主演の吉永小百合さん、坂井雅人さん、滝田洋次郎監督の記者会見の模様をお届けしました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。